鏡獅子に挑む。一度見たら強い印象が残る鮮やかな色使い。今にも動き出しそうな躍動感あふれる表情。歌舞伎の演目、春興鏡獅子の一瞬を切り取ったこの彫刻は、平櫛田中が生み出した鏡獅子と呼ばれる作品です。師と縁が深い田中が鏡獅子にかけた情熱に触れ、この作品の魅力に迫ります。日本の伝統彫刻の手本となる大作を残す。田中に歌舞伎役者六代目尾上菊五郎を作品にする話が届きます。この時、作品は春興鏡獅子しかないと決めていた田中は、毎日劇場に通い、あらゆる場所から菊五郎を観察して、この瞬間しかないという姿を捉えます。昭和11年、田中64歳。人生をかけた挑戦が始まりました。まず、歌舞伎の厚い衣装を形にするだけでは、迫力ある姿を作ることができないと考えた田中は、衣装の下に隠れている体の研究を始めます。裸でモデルをしてくれないか、という直談判に、菊五郎は快く応じました。菊五郎も、弟子に歌舞伎の稽古をするときは、裸になって体の動きを教えていて、田中の考えを理解してくれました。裸姿の菊五郎を見て、筋肉の隆起や体のしなやかさを知り、生きているかのような躍動的な表現を可能にしました。そして、鏡獅子試作裸像が完成します。姿勢を決めた瞬間の体の動きや緊張感を切り取った作品です。この裸像をもとに制作されたのが、きらびやかな衣装をまとった試作鏡獅子です。完成の姿を捉えた田中は、鏡獅子を全長2メートルの作品に仕上げるべく、制作にかかりました。困難を極めた全体のバランス調整。試作鏡獅子を2メートルの木彫に拡大したところ、絶妙なバランスが崩れてしまいました。像が大きくなったことで頭が小さく見え、頭を大きくすれば体のバランスが狂う。一箇所を直せば別の箇所が狂ってしまい、部分的な修正では解決できない問題にぶつかります。何度作り直してもうまくいかない間に、太平洋戦争が始まり、制作は中止せざるを得なくなりました。終戦後、六代目尾上菊五郎が亡くなったことなどをきっかけに、昭和27年に田中は鏡獅子制作の再開を決意します。崩れたバランスの解決策として、小型試作を原型にすることをやめ、最初から2メートルの大きさで作ることにしました。粘土で鏡獅子の持つ迫力を作り、全体のバランスを整える。そして、完成した粘土像から木の彫刻に仕上げました。試行錯誤の後、ついに満足のいく木像が出来上がりました。この木像に金箔を貼り、彩色を施して、田中の最高傑作、鏡獅子が完成しました。制作開始から22年、田中86歳の時です。完成した鏡獅子を国が2億円で買い取る話が出ましたが、田中は断ります。自分一人で作ったものではなく、菊五郎さんと一緒に作ったものですから、と言い、東京国立近代美術館に寄贈しました。現在、鏡獅子は伝統芸の殿堂、国立劇場に飾られています。